この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院整形外科の竹下です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週は腰痛についてのお話です。実は先生、私お正月明けからなんとなく腰が重いなと思っていたんです。で、座り仕事の後立とうと思ったら、あれなんか変だなと思っていたらちょっと腰が伸びなくなったんですね。で、昔にもぎっくり腰をやったことがあったので前触れかしらと思うんですが、いかがでしょうか。
まあ、その可能性は十分ありそうですね。実は腰を痛めた方っていうのは、治ることも多いんですけど、やっぱり何年かとか時々痛みが出る方って決して少なくないって言われてますので、以前痛めた方っていうのはやっぱりいつかまた似たようなことが起きることは決して少なくないっていうふうに言われてます。
私の年代周りにもね、腰痛を持っている方がすごく多いので、今日は先生にいろいろと伺いたいと思っております。腰痛にはどんな原因があるんでしょうか。
はい、腰はですね、いろんなものからできてるんですね。骨がまずありまして、それから椎間板という軟骨、それから、関節ですね、それから、筋肉、あと神経なんかもあります、いろんなものがあるので、どれが問題になってもしばしば腰痛が起きるわけなんですね。
じゃあその腰が痛いっていうだけではその痛みの特定というかその原因がわからないということですか。
整形の医者が見ればある程度これは筋肉から来てそうだなとか、椎間板から来てそうかなって大体はある程度見立てはつくんですね、ただ本当にやってるかどうかっていうのはなかなか確かめる方がないっていうのが実用になります。
いろいろなことがこうね、起因して痛みにつながってくる、そういう痛みなのかなと思います。
そうですね、
その腰以外に腰痛の原因になるものというのはあるんでしょうか。
はい、これがまた実はたくさんあるんですね、特に、あんまり多くはないんですけど、やっぱり怖い病気が、特に医師のから見ればですね、たくさんありまして、有名なものですと、いわゆる尿管結石ですね。
これだいぶ痛いらしいですね。
そうですね、もう激痛でもう冷や汗かいて病院にいらっしゃる方が多いんですけど、
自分で病院に行くことできるんですか。
そう、救急車がだいたい多いと思いますね。
これ腰の痛みからなんですか。
そう、腰痛として腰が痛いっていらっしゃる方結構いらっしゃいますね。その他にはですね、やっぱり気をつけなくちゃいけない、たくさんあるわけじゃないんですけど、お腹の大動脈が膨らんじゃう、大動脈解離っていうのもやっぱものすごく激痛になって、これはもっとひどいと病院来るまでにもう命の危険が起きちゃうような病気ですけど、やはりものすごい激痛が腰痛として、起きることも言われています。
それは突然。
そうですね、大動脈解離っていうのはいろいろな有名な方も例えばコンサートの最中に亡くなった方とか、結構何人も有名な方亡くなってますけど、大動脈解離ってのは本当に普通に生活している時に起きることがあります。
そうなんですね、それは明らかにそのいわゆるそのぎっくりみたいな痛みとは違うんでしょうかね。
もうこれは最高の痛みらしいです。私は分からない、なったことはないですが、もうこれはもうどんな痛みも強い痛みというふうに言われています。
そうなんですね、怖いです。しかも命にも危険があるっていう。そうですね、
あとはそうですね、普通の方もよくお聞きになることあると思いますけど、膵臓がんとかっていうのはね、よく背中の痛み腰痛としておっしゃる方が多いって言われてますし、女性ですとやっぱり婦人科系の病気ですね、これも腰痛の原因によくなります。
その一口に腰痛といってもいろいろな、その病気が隠れてるわけですね。
そうですね、
どんな症状が出たらこれはもうすぐ対処しなければいけない、注意が必要でしょうか。
はい、この症状だったら絶対危険ってものは実はないんですけど、目安としてはいくつかあります、例えばじっとしてても痛くて、夜もずっとじっとしてても痛い、体を動かさなくても痛いような痛みは比較的いろんな問題を起こしていることがあります、それが一つですね、痛みの、特徴と言えると思います、でそれ以外はですね、腰痛以外の症状が出ることがあります。例えばですね、足ですね、足の方に症状が出る、 普通あの座骨神経痛なんてよく言われると思いますけど、足の方に痛みが走るとか、特に、膝より下までですね、痛みとかしびれが走るっていうようなものがあると、何らかの病気が腰痛と一緒に起きている可能性がありますので、やはりそういった症状の場合は注意が必要ということになります。
はい、なるほど。こういう症状が出た時には、自己判断せずに病院にかかった方が良さそうですね。
そうですね。それからあのもう一つ言われているのは、経過が長いとやはりそういう病気がだんだん増えてくるとみんな思ってますので、やはり2ヶ月3ヶ月超えてやはり腰が痛いという場合は、やはり病院に一度いらっしゃった方がいいと思います。
だんだん年を取ってくると、痛みがずっと続いてるよなっていうのは、よく飲み会の席でね、健康自慢みんなされてますけれどもそういう、こう痛みの中にももしかしたら大きな病気が隠れてるかもしれない。
大体本当に危険な病気っていうのは数パーセントぐらいって言われてるんです、そんなに多いわけじゃないんですけど、あと大体飲み会でおっしゃる方っていうのは、ずっとは毎日月火水木金土痛いっていうよりは、ある日痛くなっていててって何日か続いて、一回は元気になってるんだけど、それはもう忘れてしまって、またある時痛くなって、なんかいつも痛いなっていう感じで感じてらっしゃる方も多いので伺うと、ずっとずっと痛い方ってのはそんなには多くないと思います。
そうかそうか。お酒の席だとね、もうそういう冷静さもなくなっちゃうのでなんかもうずっと痛いんだよねっていう話が大きくなることもありますものね、本当に毎日毎日痛みが途切れることなく続いてるっていうのがちょっと危険サインと。
そうですね。
腰痛の診断はどのようにして行うんでしょうか。
はい、これも原因がたくさんあるので、何か一つでもすぐ分かるということが実はあんまりないんですね。背骨の病気であれば、多くは MRI っていうのを取れば、大体原因が分かることが多いですけど、それ以外内科の病気等々ですね、ありますので、実は診断は検査だけではなくて、患者さんにどんな痛みなのか、どういう時に痛くなるのか、それから背中以外に何か症状がないかということを、いろいろ見ていかないと本当は診断ができないということになります。
ちょっとこうね、お医者さんと話をしていても記憶がはっきりしなくなっちゃうこともあるから、メモしておくのもどうでしょうかね。
そうですね、メモ取っておいていただくと、あとそれを拝見すると医者の方もお聞きする量が少なくて済むので整形外科って皆さんご存知のように、大変外来が混み合っているところが多いと思うんですね。ですから、そういったどういうふうに起きるかっていうのを整理していただくと、医師の方も助かると思います。
そうですね。ご自宅におじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃって、大きな病院連れていかなきゃいけないなと思った時には、その前にちょっとメモしておくのも良さそうですね。
そうですね、それとってもいいと思いますね。
はい、先生、予防のために何かできることはありますか。
はい、これも原因によりますけど、大きな病気があると、その病気を治療しなくちゃいけないんですけど、大きな病気見つからない方の方がむしろ大半になります。そういった方の場合に言われているのは、多くの腰痛はやはり、運動不足系統で、どちらかというと肥満で、体重が多い方が多いグループと、あと逆に運動しすぎて
それは私ものすごく心当たりが、
特に普段運動してないの方が急に運動したりとか、スケジュールを非常に急に、自分の年齢に沿った運動をなさないとやっぱり痛めることがあるので、今ですと、いろんなジムとかがですね、いろんなプログラムを組んでいるようなところも多いと思いますので、特に今まで運動してない方で腰が痛いから運動というような方の場合には、やはり自分で一人割よりは少しどんな方かチェックしながら行っていくのがいいと思いますし、運動しすぎの方の場合は大体頑張り屋さんが多いので。
そうなんですか。
はい、頑張り屋さんの場合にはむしろ医者の方は少しそれをコントロールする、少し体を使いすぎないような、お話をすることすらあります。
そうなんですね。なんだろう、こうドライバーズハイのような、なんかね、こう運動しないと気持ち悪いなというふうに思ってしまうんですが、休めることも大事なんですね。
はいはい、特に実は痛みではですね、せわせわしてること自体が痛みの原因になるんじゃないかという話なんですね。
心当たりが
ですから、たまにはですね、静かに音楽を聴いて、リラックスしたりとかですね、もっと究極を言えば、お寺に行って座禅組むとかですね。
寺に行けと
心の平安というものを取るのも実はこう腰痛にはすごく重要だというふうに言われています。現代 の人々はみんな忙しすぎるっていうのが多分腰痛の原因の一つになってるんじゃないかと思います。
でもそうかもしれませんね、はい、皆さん何かにいつも追われて切羽詰まってたりとすることがあるかも。 はい、そんな時にはじゃあ私と一緒に寺に行きませんかなんて今週は自治医科大学附属病院整形外科教授の竹下克志先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。